度牧師先生よりお請求いただきます。
ただいま使徒言行録9章の10節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。ここに起こっている出来事というのは一体どういう出来事なんでしょうか。一体どんなことが起きているのでしょうか。でここでは確かに一つの改心が起こっています。これまで熱心に教会の人たちを迫害するということで知られてきたサウロが主イエスの御名を述べ伝え福音を告げ知らせる者へと変えられていくという劇的な出来事が生じています。で普通サウロの改心というふうに言われますと、その出来事を私たちはダマスコに向かっていく途中のサウロによみがえりの主が出会ってくださったことで起こったのだ、そんなふうに簡単に考えているのではないでしょうか。復活したイエス様にお目にかかったので、それまで決して信じることのなかったサウロが急にイエス様の復活を信じるように変えられたのだと、そんなふうに思っているのではないでしょうか。確かにサウロが改心するにあたってよみがえりの主との出会いが決定的な意味を持っていたということは確かです。その点は間違いがありません。ただです、私たちはよみがえりの主が出会ってくださった復活の主にお目にかかったのだということで実際には何があったのだと考えているでしょうか。改めて考えますと復活の主とお会いするということについては私たちあまりはっきりしたイメージは持てないのではないでしょうか。そして実は、丁寧に聖書を読んでみますとどうもサウロもそんな風だったようなんです。確かにサウロはダマスコに向かう途上でよみがえりのイエス様にお目にかかりますけれども、しかしこのサウロの改心の記事を読んでおりますと復活の主とお会いすることができたので長年の疑問がすっかり解けてすぐその場で洗礼を受けてイエス様を証しする証人になったというふうには書かれていません。むしろ復活したイエス様とお目にかかったことでサウロは一旦はすっかり打ちのめされて地に倒れ伏してしまい、そして一時的にですが目が見えないものとなってしまったのだと9章の8節のところに述べられていました。サウロは3日間目が見えず食べ物見もしなかった。人々はすみません8節ですね。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べ物見もしなかったというふうに言われています。サウロの改心は確かに復活したイエス様との出会いがきっかけになって起こったのですけれども、しかしイエス様に出会ったというそのことだけではサウロはむしろすっかり混乱してしまって事態が飲み込めずに何を伝えることも活動することもできなくなってしまったんです。おそらくこの時サウロは大変苦しい状態に一旦陥ったのだと思いますけれども、その時そんなサウロにできたことというのは断食をして祈りながら出口が与えられるのを待つということでした。でところで神様はそんなサウロに出口を備えておられたんです。アナニアという一人の弟子をサウロのもとに送って、そしてサウロを今襲っている混乱した状態を一つ一つ解きほぐして、サウロがキリスト者として生まれ変わり新しい人生を歩き始めることができるように配慮してくださいました。神様は このアナニアをサウロの導き手として送ってくださったんです。そんなわけですので、今日はこのイエス様とアナニア、そしてアナニアとサウロの間に交わされた言葉のやり取りを少し丁寧に聞きながら、サウロがどんなふうにキリスト者として生まれ変わらされていったのかということを聞き取ってみたい、そんなふうに思うわけです。10節のところで、まずイエス様がアナニアに呼びかけておられます。10節をお聞きいたします。ところで、ダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。で、この10節に出てくるのはアナニアという名前だけです。ですので、この人の人となりをここから知ることはできません。ですが、実は後にサウロがこの時の改心の出来事を振り返って語った中で、アナニアについてこんなふうに言っています。このアナニアという人はユダヤ人の律法を忠実に守って生活する信仰深い人物であって、当地のユダヤ人すべてから信頼を寄せられている評判のいい人だった。そんなふうにサウロはアナニアのことを語っているんです。少し後ろの方ですが、使徒言行録の22章12節です。ページで言いますと258ページです。258ページの下の段の真ん中ぐらいですが、使徒言行録22章の12節、パウロこんなふうに振り返ってるんです。ダマスコにはアナニアという人がいました。律法に従って生活する信仰深い人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判の良い人でした。この土地に住んでいるユダヤ人の中にみんなに知られて評判が良かったとここに言われてますから、おそらくアナニアという人はかなり長くダマスコに暮らしていた人物というふうに想像することができます。で、そうだとすると、このアナニアはですエルサレム教会を襲った激しい迫害のために都から逃れてこの地へと流れてきたキリスト者というのではなかったろうと、そう想像できます。むしろもともとからダマスコで生活をしていて、そしてユダヤ人たちにもよく知られながら、この地の、まあ、数は多くなかったでしょうが、キリスト者たちの共同体の指導的な立場にあった、それがこのアナニアという人物だろうと想像することができます。で、そのアナニアにイエス様が呼びかけられるんです。サウロのもとに行ってサウロの信仰的な導き手となるようにイエス様はおっしゃいます。11節と12節のところです。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。サウロのもとに行きなさい。アナニアという人がやってくるのを彼は幻で見ている。イエス様からそんなふうに言われたのだと、ここに書いてありますけれども、幻を見たなんて言われますと、私たちはまた一体どんな経験をサウロがしたんだろうかと、戸惑ってしまうだろうと思います。しかし、実は幻を見るというのはです、必ず超自然的な出来事であるとは限らないと思います。私たちは日常生活の中でも幻を見せられるということがあり得るように思うんです。例えば、今私たちはこの教会堂、礼拝堂の中で礼拝を捧げていますけれども、この会堂のことを考えてみてもです。この街道というのは一番最初からここに建てたわけではありません。もともと愛宕町教会というのは愛宕山の中腹の山梨へは中高のすぐ下のところに街道があって、そこで礼拝をしていました。ところが 最初にその教会の当時牧師だった鈴木昭秀先生が山を下った平地に立つ街道という幻を与えられて、そして、その次には今度はその幻が少しずつ教会員の中にも広がっていって、そしてついにこの場所に回廊が立つようになったわけです。幻は超自然的な仕方で与えられるだけではなくて、人間の言葉を聞くことによっても与えられる場合があります。サウロがアナニアという人が入ってきて手を置いて癒してくれるのを幻で見た、ここに言われていますけれども、もしこれがです、サウロが何にもないところで夢のような形で幻を見たのだとすればです、アナニアという人が入ってくるとか自分の上に手を置いてくれるとか、ややその幻としては具体的に過ぎるような気がいたします。おそらくサウロは目が見えなくなって、そしてダマスコまで手を引いてもらって連れてきてもらう道中でです、いろんなことを聞かされたに違いないわけです。そしてもちろんアナニアの名前もその中で聞いたんでしょうけれども、だからといってアナニアが自分のところに来てくれると決まってるわけではありません。この町のキリスト教の指導者としてアナニアという人がいるらしい、それは分かったかもしれませんが、昨日まで、いやさっきまで教会を激しく迫害してきたサウロなんですから、自分のところにアナニアが来てくれるかどうか、そんな決まってるわけではありませんけれども、しかしもしかしたらアナニアが来てくれるのではないか、少なくとも復活したイエス様とお目にかかってすっかり頭の中が混乱してです、目が見えなくなってもう自分はどうしていいのか分からなくなっているサウロには、どうしても誰かキリスト者の手引きが必要だったに違いないんです。アナニアが来てくれるのではないか、来てほしいという希望を抱きながら、サウロは断食して祈り待っていたんです。イエス様がアナニアに伝えたのはそういうことが起こっているということでした。ところでです、イエス様からサウロのもとに行くように言われたアナニアですが、最初はためらって死に込みをしたんだとここに言われています。それはサウロについての良くない噂がダマスコにまで聞こえていたためと思われます。13節と14節にこんなふうに言われています。しかしアナニアは答えた、主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。アナニアはダマスコのキリスト者共同体の指導者です。ですからいざという時には兄弟姉妹たちをかくまって守らなければいけない、そういう思いを持っている人です。そしてそのためにかなり正確な情報を前もって伝え聞いていました。すなわちサウロがこのダマスコの地に住んでいる主に従うキリスト者を見つけ次第、男女を問わず縛り上げてエルサレムに連行してもいいという、そういう大祭司の手紙を手にしているということまで知っていたんです。ですからアナニアにとってサウロという名前はです、これは誠に警戒すべき要注意人物でした。そのサウロを尋ねるようにと言われてもアナニアはすぐ腰を上げる気持ちにならなかったんです。いくらシエスのご命令とはいえ、もしもあのサウロと関わりを持ってしまったが最後、自分も含めてダマスコのキリスト者たちすべてが捕らえられてしまうのではないか、そういう不安をアナニアは口にしています。皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています、そういうふうに言うんです。実はここでアナニアは大変注目すべき言葉を口にしているんです。それはこの町のキリスト者たちのことです。皆を呼び求める人というふうに言っています。実はキリスト者についてこういう呼ばれ方がするのは新約聖書の中でここが初めてなんです。 アナニアはこの時大変注意深く言葉を選びながらこの呼び名を使いました。皆を呼び求める人って一体どんな人のことなんでしょうか。これは実はイエス様を信じて洗礼を受けた人たちのことをアナニアはこう言って呼んだんです。イエス様の皆を呼ぶというのはこの最初の頃の教会の中で行われていた洗礼式、その洗礼式の中で行われた一つのはっきりした所作でした。例えば最初の教会がエルサレムに誕生したペンテコステの日にペトロがそれの出来事に気づいてきたエルサレムの人たちに説教をするということが使徒言行録の2章に出てまいります。でペトロが説教をすべて語り終えたときに、そのペトロの説教を聞いた人たちは強く心を打たれてです、自分たちはこれからどうしたらいいだろうかというふうに尋ねるんです。するとペトロはこう答えるんです。あなた方めいめいがイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい。あなたはイエス様にお信じます、イエス様によって救われるんですというふうにイエス様の名を唱えて洗礼を受けるようにペトロは勧めたんです。ですからイエス様の名によって生きる人、イエス様の名を呼ばわる人というのはただ心の中でイエス様を近しく感じているというのではなくて、実際に自分の口を通して公にイエス様の名前を唱えた人たちのことがここで言われているんです。で実はですサウロも、今日のところでアナニアから全く同じ勧めを受けています。これは今日のところには出てこないんですが、さっき少し触れた22章のところでアナニアとの出会いをサウロ、後の時はパウロと名乗ってますが、パウロが振り返ったところでこんなふうに言っています。22章の16節です。もう一回258ページに戻りますけれども、22章の16節、258ページの下の段の終わり近いとこですが、アナニアはサウロにこう言いました。今何をためらっているのです、立ち上がりなさい、その方の名を唱え、バプテスマ洗礼を受けて罪を洗い清めなさい。アナニアはですサウロに対してはっきりとこの方の名前を唱えなさい、そして洗礼を受けて清められるように、そういうふうに進めているんです。アナニアが皆を呼び求める人というふうに呼んでいるのはイエス様の皆を唱えて信仰告白して洗礼を受けた人たちのことなんです。そういう人たちを根絶やしにするような大祭司の手紙をサウラ持っている。自分が軽はずみにもサウロと関わりを持ってしまったらもしかしたらそうなるのではないか、この町で信仰を告白したキリスト者がアナニア自身も含めて全滅することになるのではないかとアナニアは恐れたんです。で実はこういうふうにアナニアがキリスト者のことを呼んでいるということには考えさせられることがあります。それは皆を呼び求める、すなわちイエス様の信仰を告白して洗礼を受けるという人はそのことによって不利益を被る場合があるのだけれども、しかしただ心の中だけで信じて口に言い表さない人はそういうリスクは一切ないのだということです。イエス様に出会わされる前のサウロが血眼になって追いかけ追い詰めようとしていたのは、そして捕まえてエルサレムに連行しようとしていたのは心の中だけでイエス様のことを親しく思っているそういう人たちではありません。サウロにとっては一人一人が心の中でどんなことを考えていようともそのことは問題ではなかったんです。 サウロが捕まえて根絶やしにしなければならないと思っていた人たちというのは、イエス様のことを救い主ですと公に口で言い表して告白して洗礼を受けた人たちでした。サウロはそういう人々は決して許すことができないって強く思ってたんです。でどうしてか、昔のサウロの考え方はこうです。死んだ人間なんか復活するはずないっていう考えがまずあります。そしてどう考えてもこの死んだ人が生き返るというのは不合理なことですし、もし復活していないものを復活したのだと不意調しているのだったら、それは神様が人間の上に定めておられる最後は誰も死をもって生涯を終えるのだという、厳しく厳粛な裁きを偽って軽んじているということになってしまう。サウロにとってはキリスト者がイエス様の復活を伝えているということは、神様が復活させもしないものを復活させたと言って人心を惑わせている。でそれは神様の実際のなさりように対する許しがたい冒涜だってそう考えたんです。だから復活を述べ伝える人は取り除かなきゃいけないって思ったんです。一人一人が心の中でいろんなことを思い描いたり空想したりするのは自由です。でも他の人たちに死んだ者が生き返る復活するなんてことがあり得るそう述べ伝える人間というのは決してこれは野放しにしておけない。こういう人たちは捕まえてそして処分しなければならない。サウルはそう思ってキリスト者を熱心に追いかけ回してたんです。ところがそういうふうに旅をしていたサウロがダマスコの途上で実は自分自身が復活したイエス様とお会いしてしまう。でそのためにサウロの頭は混乱して訳が分かんなくなって何も見ることができなくなってしまったわけです。でサウロの迫害についてはだいたいそんなふうに言えると思いますが、大変重要なポイントはここにあります。つまり心の中だけでイエス様のことを近しく思っている、イエス様が自分に近いんだと思っている人と、それからイエス様の名を実際に呼んで洗礼を受けている人たちは明らかに違うということです。実は普段私たちキリスト者になっている人たちはあんまりそのことを違うとは思わないかもしれないと思います。なぜなら洗礼を受けた人というのはです、実際に洗礼式を迎えるその直前にはもうすでに心の中でイエス様を自分は信じていると思っているからです。私たちが洗礼を受けた時にです、洗礼を受けた途端に今まで信じてなかったものは急に信じるようになりましたって、そんなことは ないだろうと思うんです。もうすでに自分の気持ちの中ではイエス様を受け入れてイエス様に従っていこうという思いが与えられて、それが洗礼式によって形になって現れただけだと。だから洗礼を受ける直前の自分と受けた直後の自分というのはあんまり変わってないような気がする。キリスト者の側ではそんなふうに思うことが多いのだろうと思います。だから心の中だけでイエス様のことを信じているというのも実は洗礼を受けてキリスト者になることとほんのちょっとした違いでしかないと思いがちなんです。でもアナニアはそう思わないんです。洗礼を受けた人と受けない人にある決定的な違いがあるって考えます。それは何か、洗礼を受けてキリスト者になった人たち、その人たちというのは実は洗礼を受けたことによってその時からその人自身の存在がイエス様の復活を告げ知らせる、そういうものに変えられてるっていうことなんです。洗礼を受けた人は好むと好まざるとにかかわらず、その後の自分の生涯すべてをかけて実はイエス様を述べ伝えていく人になります。どんな人風にイエス様を述べ伝えるのかは人によってさまざまです。本当に千差万別だと思います。今日この後で聖教者の記念式があって地上の生活を終えた兄弟姉妹のことを覚える時がありますけれども、あの聖教者記念式の一人一人について述べられていることを聞くのでも一人も同じ風に書かれている人はいません。 みんなその人らしいその人の生涯を歩みながら、しかしその生涯を通してイエス様は復活してこの私と一緒に歩まれたのだということを証ししていくんです。しかし自分の心の中でイエス様を信じていると思っている人、それはその人自身の思いとしてはです、自分ではイエス様に従っているようなつもりなんですけれども、しかし実はその人はです、自分の言葉で言い表さなければ、外からはイエス様に従った人だって見られないんです。ですからサウロの厳しい迫害というのも、主の名を呼び求める人たち、その人たちだけに向けられるわけです。自分の心の中だけでイエスも信じたつもりになっている人たちというのは、迫害者だった時のサウロは眼中にありませんでした。どうしてか、確かに心の中でイエス様に対する近しさを覚え、シンパシーを覚えている人というのはいるかもしれないけれど、しかしそういう人たちは信仰を告白しているキリスト者がいなくなってしまったら、いずれは滅んでしまうに違いないと考えたからです。イエス様が救い主ですと信じてそれを告白しているその人たちさえ潰してしまえば、いずれ教会は滅んでいくだろうとサウルはそう思ったんです。でもちろん神様はそんなことをお許しになるはずはありません。もしそういうふうに教会に激しい迫害を受けるときには、教会の周りにいて信仰を与えられていた人たちが信仰を言い表すようになって信仰を受け継いでくれると思いますけれども、しかしサウロは、信仰を言い表している人を滅ぼせばそれで教会は潰れると思いましたし、そして実はアナニアが恐れたのもそのことだったんです。信仰を言い表している主の名を呼び求める人たちが一網打尽にされてしまえば、このダマスコの町から教会がなくなってしまうのじゃないか。だからアナニアはサウロの前に行くことを躊躇したんです。彼は決して自分の命を惜しんだわけではありません。でさて、そんなふうにためらうアナニアに対してイエス様は重ねてサウロのもとに行くようにおっしゃいます。そしてイエス様はその時にアナニアが恐れたことのちょうど裏返しみたいなことをおっしゃったんです。15節です。すると主は言われた、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。あの男、つまりサウロは異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名、つまりイエス様の御名を伝えさせるためにイエス様がお選びになった器だ。だからアナニアよ、あなたはあのサウルのもとに行って信仰を教え手引きするようにってイエスもおっしゃったんです。アナニアはサウロというのは御名を呼び求める人たちを滅ぼすものだと恐れていました。でもイエスもおっしゃるんです、今やサウロは信仰を破壊して教会を根絶やしにするような器ではない、逆に御名を述べ伝えるためにイエス様がお選びになった人物だ、私が選んだんだってイエス様がおっしゃってるんです。そしてこの時合わせてアナニアは、このサウロが今からはイエス様の御名のためにイエスも述べ伝えるために多くの苦しみを経験することになるだろうという見通しも聞かされます。16節です。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。皆を呼び求めるものを捉える、そういうものではない、むしろ皆を述べ伝えるものとしてイエス様が選んでおられるんだ。アナニアはそう聞かされて気を取り直してサウロのもとに出かけていきます。サウロのもとに行ったのはイエス様からもはやサウロは迫害者ではない、そうではなくて皆のために苦しむあなたの道路者になるんだと聞かされて、その言葉を信じたからです。 そしてそのイエス様の言葉を信じたアナニアはサウルのもとに行って手を置いて語りかけるんです。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。サウロに会うなりアナニアが口にした言葉は兄弟サウルという呼びかけです。サウルもまた皆のために苦しむアナニアの同労者だと、そういうふうにアナニアは考えたんです。でアナニアがここでサウルに語った言葉というのは大変簡単にしか語られませんが、実際にはもっと丁寧にイエス様の復活について教え、そしてサウロもその証人とされていくということを面々と語って聞かせました。そしてそんなふうにアナニアからイエス様の復活のことを聞かされていくうちに、サウロは目から鱗が剥がれ落ちたかのように、今自分が本当に復活のイエス様と出会わされ、そして以前とは全く違う新しい生活へと召されているのだということに気がついたんです。アナニアがイエス様の名を呼んで洗礼を受けるようにサウロに呼びかけたのに応えて、サウロはその勧めに従って洗礼を受けます。そしてもはや今までやってきたような断食と祈りによって何かを待つのではなくて、洗礼に次いで持たれた聖餐式に預かって食事をして元気を取り戻していくんです。そしてこのダマスコの町にとどまって今までとは逆のことを始めます。イエス様こそ神様の独り子でありよみがえられた方なのだと、そう言い表してダマスコの人たちを大変驚かせました。それがサウロの改心の出来事だったんです。で今日の記事を聞いていて思わされます。まだ信仰を言い表すに至っていない、そういう兄弟姉妹たちもただ口で言い表していないだけで、もしかするともうすでに復活の主イエスに出会っている、そういうことがあるのかもしれないと思います。そしてもしそういうふうな方がいらっしゃるのであれば、そういう兄弟姉妹を信仰を言い表せるように導くのは先に弟子とされているキリスト者一人一人の務めになるということになるんじゃないでしょうか。教会の中では一頃家族伝道ということが非常に大事なこととして教えられた時期がありました。まあ、今でもそういうことを教えている教会があるかもしれません。しかしです、ただ近しい血縁者だからということだけではなかなか家族を教会に導くことができない、そういう苦い思いを持った方というのも多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。率直に言って自分は一生懸命努力してみたけれどもうまくいかなかったという挫折したような思いを持っている方というのはいらっしゃるのじゃないかと思います。しかしそれは人間が人間の中に信仰を起こすことはできないからです。ただし復活の主イエスキリストがその相手に出会ってくださっているというのだったら話は別なんです。私たちはその意味では私たちが親しく交わっている方々、あるいは私たちが愛して覚えるそういう人たちによみがえりの主がどうか訪れてくださいますように、出会ってくださいますように、そう祈り続けることが非常に大事ですし、私たちは祈り続けたいと思います。そして主とお会いした人がいるのであれば、その人たちが教会へと導かれ、そして自分が経験したことはイエス様と共に生きるように招かれていることなんだ、そういう信仰を言い表して自らがよみがえりの主と共に生きる、そういう生活の素晴らしさを言い表し述べ伝える人となるように 祈ること、それがキリスト者一人一人に与えられる務めではないかと思います。イエス様がアナニアを通してサウロを信仰へと導かれたように、信仰を言い表している私たちは本当に近しい中で交わっている方々がよみがえりのイエス様と出会えますように、そして出会っておられる一人一人がご自身の経験を本当にイエス様を言い表すそのことへと導かれますように、そのように祈り求め続けたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちのために一人子であるイエス様をこの世に送ってくださり、十字架と復活の御業をこの地上で成してくださいました。そのことを通してあなたを知らずに滅んでいくほかなかった人間に過ぎない私たちに、イエス様との出会いを通しあなたとの交わりを与えてくださり、この地上の命は滅びますけれども永遠の命が与えられていることを覚えるように私たちを導いてくださっていることを感謝申し上げます。それだけでなく、この地上で生きる、いつかは地上で終えることになるこの命も、その永遠の命に支えられ、そして今日私たちがこの地上で行う一つ一つの出来事もあなたが祝福と喜びと思ってご覧になっておられ、あなたの御業の中に用いてくださることを知らされ感謝をいたします。どうか私たちが貧しいものであったとしても、主イエスキリストに伴われている平安のうちに置かれているものとして一日一日の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ私たちの生涯すべてを用いてくださり、あなたが私たちに命を与えようとしてくださるその喜びを述べ伝え、あなたのご栄光を照り返して生きるそのような生活を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。